とある上司にですね、職場で直接Está peor. Esto es peor de todo. Está muy mal. って言われたんですけど、私がやった仕事に対してなんか心がね、もう鋼になってるんでしょうかね。どんなことをケチつけられても全然響かなくなっちゃいましたね。はい、全然しょげなかったです。はい、というわけで Muy buenas。 皆さんお疲れ様です。突然なんですけど感想をいただいておりまして、早速紹介していきたいと思います。ニックネーム、知りたいうさぎさん。かわいい、知りたいうさぎさん、面白い名前ですね。スペイン語を勉強し始めて数年、正直スペイン自体にはさほど興味がなかった私ですが、タパスラジオを聞き始めてからだんだんと興味が湧いてきた今日この頃です。だいたい会社帰りの電車の中が多いのですが、一日の労働のご褒美として聞いています。誠に失礼ながら、なんじゃそれってツッコミを入れたくなるような話題、かっこチーズケーキを食べる音とか、かっこ閉じるを聞いているのがどうも楽しくてならんのです。さあ明日も頑張ろうって思えるのです。 Muchas gracias、 びっくりマークということで感想をいただきました。ありがとうございます。 Muchas gracias a ustedes、 本当にありがとうございます。なんと私のこのタパスラジオを聞くことによってスペインへの興味が湧くという、なんかびっくりする現象が起きてるみたいなんですけど、こんなね、変な日本人女子のスペインエピソードを聞くことでそんなスペインへの興味って湧くもんなんでしょうか。わからないですけれども、本当にありがとうございます。メッセージは本当に励みになるんですけれども、確かに感想に書いてある通り、私のポッドキャストはなんじゃそれっていうような変な話題ばっかり話してるんですけれども、というのもどうしてもね、調べてわかるようなあるあるエピソード、スペイン人ってこういう生活をするんだとか、そういうみんながわかるようなことはあんまり喋りたくなくって、逆に私が経験した私にしか出会えないようなエピソード、他のスペイン在住日本人が経験するエピソードとかもなるべくちょっと避けたいって気持ちはあるんですよ。もうできるだけもう私にしか出会わないような経験エピソードっていうのをここで共有することで、よりニッチで深い話ができるかなと思ってるんですよ。はい、なのでこれからもこの方針は変えるつもりはあんまりないので、何言ってんのあんたっていう話が続くと思うんですけど、ご了承ください。はい、もし他にもですね、感想を送りたい、だけど読み上げてほしくないっていう方がいらっしゃいましたら、メールの方に直接送っていただければ、もう読み上げずに私が読んで、もう勝手にね、ああなるほどって、でもここではポッドキャスト上では読み上げないっていう風にしますので、はい、基本的に Google フォーム上でいただいたお便りとか質問はもうポッドキャスト内で読み上げるっていう形にしたいと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、あと最後に、知りたいうさぎさんももちろんなんですけれども、お仕事を他にやらなきゃいけない家事だったり、一生懸命頑張ってる皆さん、本当にお疲れ様です。というわけで今回はですね、私のクスコ留学でのエピソードをついに話していきたいと思います。スペインとかね、スペイン語っていうのは全く関係ない、ただの旅行の思い出話みたいなことになっちゃうんですけれども、よかったらぜひ聞いてください。第34件目のエピソードで、クスコ留学失敗談から学ぶスペイン語習得の心や語学学校編というのをやったんですけれども、このクスコ留学中に起きたエピソードっていうのは全然話してなかったので、今回ですね、おそらく長くなるのでエピソードを分けると思うんですが、振り返りながらすごく細かくですね話していきたいと思うので、本当に興味がある方だけここから聞いていってくださいっていう感じです。はい、クスコに、ペルーのクスコ行ったのが2017年なので、だいぶもう昔の話なので、 このエピソードのために一生懸命思い出してメモを取ったんですけど、このエピソードを取り終わったらもうすべて脳内から抹消しようと思うので、それも踏まえて頑張って思い出した分を一生懸命語っていきたいと思います。はい、どうやって日本からクスコまで行くかっていう話なんですけど、これが本当にね珍道中だったんですよ。もう本当に私からしたらね、なんで自分にこんなことばっかり起こるんだろうっていうことが本当にハプニングだらけでした。羽田からアメリカのダラス空港経由で、ダラスからペルーの首都リマに行って、でリマで国内線乗り換えをして、リマからクスコでやっと到着っていう乗り換えルートで日本からクスコに向かったんですね。はい、でまず一番最初の飛行機なんですけど、羽田からねフライトが長いわけですよ。ダラスまで12時間とかそれくらいですかね。で長時間フライト自体は慣れていて、メキシコとか他の国にも行ったことがあったので、10時間超のフライト自体は全然問題はなかったんですよ。ただ問題なのが、私のこのひねくれた性格上、どうしても長時間フライトに限って頑張って映画を見まくってチケット代のね元を取ろうって思っちゃう、このバカな考えが働くんですよ。なんでか知らないけど。でたまに機内の映画サービスって、例えば日本でまだ上映されてない映画が字幕付きだと見れたりする場合があったりして、そういうのを考えると映画見るのって大体日本だと1000円以上かかるじゃないですか。それをね簡単にざっと換算して4本見ればかなり4000、5000円とか浮くじゃないですか。だから一番最初にやったことっていうのは、全部映画のリストを見てお気に入り登録をするんですよね。星ボタンを押しまくって、これこれこれは全部見ようっていうのをノルマをつけてですね、で長時間フライトの間に見まくるっていう。何が起きるかというと寝ないんですよね。どんなに睡眠欲が増してきても、いやいやこれは見切るんだって、もうほとんど寝てるんですけど、映画をとにかく見ながら機内食が来たら機内食をもう全部完食しのみたいな。でそんなことしてたらね、もう疲れることしかやってないわけですよ。全然寝ないわけですから。何が起こるかというと、長時間フライトが終わってダラスに着いたんですけど、一番最初にしなくちゃいけなかったのがエスタっていう、アメリカに入国する際のビザのような申請システムっていうんですか、あれをやらなくちゃいけなくて、もうお分かりの通り私はヘトヘトなわけですよ。何も寝てないからね。で初めてのエスタの申請でどうしたらいいかもわからないし、しかもそのエスタのゲートが自動改札っていうか自動ゲートだったんですよ。自分でパスポート開いてエスタの申請した書類ですかね、もう覚えてないんですけど、それをこう QR コードとかをピッてして、でその場で今の入国審査のような機械と同じですよね。自動で顔写真を撮られて、それで認証システムがこう作動して OK だったらゲートが開くっていう感じなんですけど、私はね12時間ぐらい何も寝ずにね英語を見まくっているわけですから、疲労困憊でもう髪の毛もボサボサで、もう目の下はクマだらけなわけですよ。そんな顔をねしながらね、顔を向けてくださいって言われてカメラの方に目を向けるんですけども、ほとんど目が開いてないと。で出てきたエスタの申請の承認レシートじゃないですけどチケットが出てくるんですけど、そこで出てきた自分の顔、もうまるでね犯罪者の顔なんですよ。もう疲れ切ってて白黒で画質も悪いし、髪の毛ボサボサだし、完全にあれはね犯罪者の顔でしたね。でそんなねエスタの入国審査もパパッと終えて、次に待ち構えていたのがダラス空港で乗り換え時間、なんと7時間。7時間、長い本当に。しかも周り多分何もないんで出るなんてことももちろん考えなくてですね、どうやってダラス空港国際線で時間を潰すかっていうのを一生懸命考えた挙句、 12時間もねフライトで座っていると、もうお尻と腰回りがカチコチなわけですよ。もうね座るのに飽きてたんですよ。なのでラウンジとかにも行きたくなかったんですよ。だってラウンジ行くとなるとまた座らないといけないわけですから、もう座るのは嫌だと、もう直立しているその姿勢に飢えていたわけなんですよね。なので私が考えた時間潰す方法はですね、とにかく歩くで、考えたのがターミナルとターミナルをつなぐモノレールのようなものがあるんですけど、それに乗りまくってですね、1ターミナル分進んでは降りて、で隣のターミナルを散歩しまくって、でまたモノレールも1回乗って、また次のターミナル行って、また降りて、結局ねどこのターミナルでも置いてあるお店とかレストラン全部同じなんですけど、まあ、座って何かをするよりかはマシだったので、とにかくあのターミナルをね散歩しまくる変なちょろちょろ歩き回る日本人だったんですけど、7時間、まあ歩いてもして2時間半ぐらいですかね、時間潰せたのは。さすがに歩き続けると疲れるので、最終的に自分のいるべきターミナルに戻ってきて YouTube 見ながらひたすらね時間を潰すっていうことをやって、でそっからやっと飛行機にまた乗ったわけですね。はい、というわけで無事ねダラスからリマ行きの飛行機に乗れたんですけど、ここでねたまにおっちょこちょいの私はあるハプニングを勝手に起こしてしまうんですね。ダラスからリマまでの飛行機はそんなに大きい飛行機ではなかった気がするんです。もう3、3、座席が通路あったら3人3人席とかのサイズだったと思うんですけど、私は通路側に座ってですね、何をしていたか覚えてないんですけど、はい、時間をねまた潰していたわけですよ。あのそこの飛行機は機内の映画サービスとか何もついていなかったので、ひたすらねスマホで何かを見るとか雑誌を頑張って読むとかそういう感じだったんですけど、途中機内で軽食が提供されたんですよ。パンにいちごジャムとバターがついていて、それを自分で勝手に塗って食べるようなタイプだったんですね。はい、わかりますか何が起きたか。パンにですねいちごジャムをつけようと思って、いちごジャムのよくあるプラスチックの四角い容器あるじゃないですか、ホテルとかの朝ごはんについてるような感じですかね、あれのプラスチックを開けて、でプラスチック製のナイフでよしじゃあパンに塗るかと思ってこうナイフでこう取るんですけど、私はねちょっと調子を乗って結構な量を一度にこうつけようと思ってしまったんです。結構な量をナイフでごそっと取って、でそのジャムの大きな塊をパンにつけようと思ったその瞬間でした。ボトッ、なんといちごジャムの大きな塊がですねそのままダイレクトに股の間に落下していったんです。しかも落ちた場所が最悪だった。ちょうど股のど真ん中、もうちょっとでも動いたらズボンについてしまうという危機的状態。この時ねちょっと思ったのが、私スカート大嫌いな人間なんですよ、まあ、せめてものワンピースですね、ロング丈ワンピースぐらいなんですけど、いつもね365日ズボンを履いているおかげで、この時ももうキリキリですね、ズボンってこう当たり前ですけど股の部分は何もないわけじゃないですか。この時もしスカート履いてたら私もう確実にねスカートにベチャーってジャムついちゃってましたんで、本当にズボン履いててよかったって思ったんですよ。まあ話は戻しますけれども、でですねもうギリギリなんです、あとちょっとでも動いたらズボンについてしまうっていうその状況でですね考えたわけですよ。あ、どうしよう、どうやって掃除しようって、でここでちょっとね変な自意識が作動してしまって、いや待てよと、これもし今から普通にジャム取ろうと思って掃除っていうかね手で普通に掃除し始めたら、なんか股間触ってる変な日本人女性いるって思われたらどうしようっていうね自意識が勝手に発動してしまったわけですよ。しかもね座ってたのが通路側、つまり可能性としては まあ、当たり前ですけど自分の真横の人もそうですし、通路の向かい側の隣の人も私のこと見れますし、通路側なので斜め後ろも見えるんですよ。下手したら2つ3つ斜め後ろの人も私がね、こう股間に手を近づけていくような姿を見る可能性があるっていうの、なんでか知らないけど自分をねその時高速でメタ認知して、これシンプルにねせかせか掃除し始めたらすっごい変な人と思われるかもしれないって思っちゃったんですよ。さっさと拭けばよかったのに。でも拭かなかったら着陸するまで1ミリも足を閉じれない、動かせない状況にもなってしまうと。で次に考えたのが、仮に処理に失敗してしまったらこれはまたまずいことになるぞと。ズボンにいちごジャムが股間の位置に、股間って言っちゃった、まあいいか、股の位置にベターってついてしまったら確実に、あーこれ生理のそれやってね他の人から思われてしまうと勝手に考えちゃった。もうね、いちごジャムっていうのが良くなかった。アプリコットとかね、他の色だったら良かったかもしれないんですけど、いちごジャムっていうので、ね、これ確実に生理やんっていうね、想像力が勝手に勝ってしまって、一瞬の間にねめちゃめちゃ考えたんですよ。さて私どうすると、何かせんといかんと。で渋々ね考えた解決策っていうのが、もうそーっとそーっと何もしてないかのようにナプキンを股に、濡れたナプキンですね、配られるナプキンを股に近づけていって、何もなかったかのようにそっとジャムを拭き取るんですよね。なるべく見ないようにして、何事もなかったかのようにこうそっと取るんです。ただね、落ちたジャムの量が想像以上に多かった。1回の量だとナプキンじゃ全然収まりきれない量でも、どうせなら1回でできる限りの量を取ってしまいたいなと思って、もうこれは仕方ないと。もうね、手がねベットベトになりながらもう素手で最終的にはジャムを取っていったんですよ、こっそりね。はい、おかげさまでその時座っていた革製の座席のシートはベトベトですよね。でもズボンには何が何でもつかないように一生懸命拭き取っていったんです。でもう残ったナプキンももう全部もうピンク色状態で、しかもベトベト。でもそれでも一生懸命ジャムを取っていくと。もしね、知らない間にジャムがどっか他のところに落ちてて汚れてしまっていたらどうしようっていう恐怖もあったんですけど、なんとかバレないようにこっそりジャムを拭き取ることに成功したわけです。ああよかった、万事休す。手はベトベトになったけど大惨事は免れましたし、きっと誰にも見られずに済んだと思います。まあ、隣のおじさんはねきっと見てたと思うんですけど、はい。というわけで、いちごジャムを食べるときは皆さんぜひ気をつけてください。これ話聞いて分かったと思うんですけど、お行儀悪い私ね、足をね気をつけないとすぐ膝と膝めちゃめちゃ空いちゃうんですね。お行儀悪いね、本当によろしくないですね。全然エレガントさゼロなんですよ。ちゃんとしたところではちゃんと膝と膝閉じますけど、内ももの筋肉もちゃんと持ってますけど、飛行機とかねリラックスしてるときでも足がパカーって開いちゃうん でそれのせいで、良かったのか悪かったのか、ちょうどね座席のところにスポッてジャムが落ちちゃったって言われですね。もしすごくエレガントな方がきちんと足を閉じて飛行機で座っていたら、きっとズボンにそのままねダイレクトに落ちちゃってたと思うので、その点私はちょっとガサツなところがあって良かったなと思いましたね。はい、そんなこんなでいちごジャム事件も無事解決し、無事にペルーの首都リマに到着したわけですね。でここではもうリマに着くと、もうリマクスコは国内線になるので、この時点で私はキャリーバッグを自分で一度受け取らないといけなかったんですよね。正確に元々のプランの乗り換え時間がどれくらいあったかは覚えていないんですけど、そんなに短くはなかったはずなんです。もともと1時間半ぐらいはあったはずなのに、時計を見たらなぜか次のフライト時間までの時間なんと40分しかなかったんですよ。フライト出発ですよ、離陸まで40分。つまりどういうことかというと、 だいたい国内線とかだとゲート閉まるのって20分前とか15分前じゃないですか。国際線だともっと早めに閉まっちゃうと思うんですけど、多分国内線とか日本でも20分とかですよね。でなので次のフライトまで40分しかないと。でゲート閉まるのはきっと多分20分前ぐらいだろうっていうのを換算すると、差し引きして実質20分しかないと。私はここから今自分のキャリーバッグを受け取らないといけないし、次の国内線に移動して、しかも次の搭乗手続きをして保安検査も通らないといけないと。結構ギリギリだぞと。私のねキャリーバッグがさっさと出てきてもらわないとこれは大変なことになるなっていうねことを考え始めたわけです。しかし海外でなぜかハプニングっていうのはつきものなんですよね。こういう時に限ってなかなかなぜか自分の荷物だけ出てこないんです。羽田からの乗り換えだとどうなんでしょう、出発地に由来するんですか。なんか貨物が奥の方に入れられちゃってて、それで出てこないのかなってずっと考えてたんですよ。日本遠いし、どういうシステムなのか知らないですけど。でだんだんね、一緒に機内に乗ってた人も荷物を自分でパパッと取って出ていっちゃうので、人気がこうどんどんなくなっていく。かつ荷物の出てくるベルトコンベヤーっていうんですか、あれも荷物がどんどん少なくなっていくので、荷物と荷物の間隔がねどんどん空いていくわけですよ、ポツポツと。で残っているのは取り忘れた人の荷物、もしくはまだ取りに来てない人の荷物なんです。で私はずっと待ってるから、もう何週もね同じ荷物を見てるかも記憶しちゃっているわけですよ。でずっと同じのが回ってて、なんでか知らないけど私のが一向に出てこない。これロストバゲージやっちまったかって、しかもこんな時間がない時に限ってですよ。だとするとこれはじゃあ国内線に移動するにしろロストバゲージしちゃいましたっていうことをスタッフに一度ね伝えてた方がいいだろうし、いや伝えるとなるとまた時間かかるし、そんなことしてしまう暇もねないなと思って、やっぱりこれは最後のギリギリまで希望を捨てずに荷物を待つかなって考えたんですよ。うん。なので仮にね荷物が出たとしても一目散に持って出れるように、キャリーバッグって、ね、なんかすだれみたいなところからこうバッて全部出てくるじゃないですか。例えがひどすぎるんですけど、皮っていうか革製でできたすだれみたいなやつ、あそこのもう一番近いところにもう陣取って、日本人一人女子がもう目の前です、あのすだれのね、あそこにねもう陣取ってずっと見てたんですよ。全然出てこない自分の荷物だけ、刻々と時間だけが過ぎていく、どうしようと。もう最終的にもうみんな出落ちから出ていっちゃってて、残ってるのは荷物と人間私一人。はい。で到着口ですかね、他の飛行機も到着してなかったみたいで、本当にそのフロアで私だけだったんですよ、人間としていたのが。すごく寂しい。で時計を見たらね、なぜか時間がすごい過ぎちゃってる。なんと出発時間23分前とかになってるんですよ。出発時間ですよ、出発時間、ゲートが閉まる時間じゃない、出発時間23分前とかになってて、もうあと3分ぐらいしかないわけです、ゲートが閉まるまで。これはやばいって本当に思い始めて、その時に焦りっていうのは不思議なもので、本当にねお尻とかね、なんか下半身がムズムズヒヤヒヤし始めて、本当にやばい、これ飛行機乗り遅れるし荷物なくしたと思ってね、あーどうしよう、これは私はね飛行機乗り過ごすしかないんだって結構諦めていたんです。その時すだれのねところから一つボコッとトランクが飛び出てきたんです。こんなに自分のキャリーバッグを愛しく思ったことないですよ。もうただね、あのベルトコンベアのレールの上を出てくるだけなのに、こんなに自分のねキャリーバッグを愛しく思ったことはなかった。ありがとうマイキャリーと思ってね、もう感動で感極まったんです、一人で1秒くらいね。でも私はもう時間と戦っていたわけです、飛行機に乗り遅れるかどうかの瀬戸際。急いでキャリーバッグ引きずり回しながら外に出て、したらね外でめちゃめちゃ大量のタクシー運転手がタクシーセニョリータタクシーセニョリータタクシータクシーってめっ 車タクシー運転手がお客さん待ってて、私1人に対して多分40人ぐらい外で待ってるんですよ、お客さん探してて。もう需要と供給が全く噛み合ってない。どこかの有名人かってぐらいね、すごい注目されてたわけです、私1人だけ。こんなに遅れて出てきちゃったもんだから。でもね、そんなタクシーのことなんて考えたら余裕もなくですね、首をぐるんぐる回して国内線はどこだって探してですね、そしたら目線の数百メートル先に国内線ターミナルって書いてる看板を見つけて、多分23キロくらいあったキャリーバッグをね、ゴロゴロ言わせながら猛ダッシュですよ。ババババーって。こんなに日本人って急いでるんだってきっと思われても仕方がないなってぐらい猛ダッシュをして。で、猛ダッシュのまま扉をね、開けて国内線ターミナルに突っ込んでいったんです。そしたらね、またこれが大変なの。保安検査をする人のね、列がすごくて入り口近くまで並んでたんですよ。めっちゃ人いて並んでると。いや、しかし日本人らしくここは律儀にね、順番を守って並ぶなんてやってたら絶対間に合わない。なのでキャリーをゴロゴロ言わせながらグランドスタッフさんに近づいていって、ディスクルパ、テンゴケスビレネステウエロ、ノメケダティエンポってすごいハーハーしながら言ったんです。時間がない、この飛行機に乗らんといかん、すいません時間がないんですって言ってね、髪の毛もボッサボサな私ですよ。エスタで犯罪者みたいな顔が出てしまった私ですよ。ね、相手も察したんでしょうね。これはただごとじゃないだと。お姉さんもね、時間がないっていうことに気づいたみたいで、ここからはなんか VIP 扱いみたいな感じで、本来なら閉めたまんまのゲートをわざわざ私だけのために開けてくれて、荷物検査も私だけのためにやってくれて、で中に通してもらえたんですね、おかげさまで。で、ここからはね、楽ですよ。一度もうキャリーを預けてしまいましたから、身軽。リュックもまあ、それなりに重かったんですけど、猛ダッシュで出発ゲートまで駆け抜けていきます。止まりませんね、私ね。はい。やっとこさ、自分の搭乗ゲートに着いたら、案の定、搭乗開始してたんですね。ただ、間に合った。間に合ったんです。まだ、搭乗開始して間もない時間で並んでる列があったんですよ。もう本当に間に合った、奇跡的に。もうね、急いで近くにあったキオスクに行って水を買って水分補給をして、やっとこさと、クスコ行きの飛行機の座席に着いた時にはもうね、安堵ですよね。自分がね、とある映画のヒロインかのようにすごく誇らしかった。こんなにロスバゲしたかと思いつつ、でも最後まで粘って、やっと出てきた荷物と、それから時間と、ね、焦りと戦いながらも、無事に飛行機に乗れたこの自分が本当に誇らしいっていうね、若気の至りっていうそれですね。はい。そんな感じでね、ハプニングだらけだったんですね。で、リマからクスコって多分1時間もかからない。何十分から多分着いちゃうんですけど、途中配られたスナックがね、頑張った自分へのご褒美でした。どこでも売ってそうなスナック菓子なんですけど、めちゃくちゃその時は美味しかったです。無事にクスコに着いて、クスコに着いた時にはちゃんとキャリーバッグすぐ出てきました、おかげさまで。はい。で、クスコからは語学学校のコーディネーターの方が迎えに来てくれてですね、車で直接ホストファミリーの家まで送ってくれました。いちごジャム事件やら、キャリーバッグ出てこなくてお尻ムズムズ事件とかね、いろいろあったんで、かなり興奮冷めやらぬ状況だったわけですね。やっと着いたっていう報告を家族にしようと思って、家に着いて Wi-Fi のパスワードを聞いたんですけど、そしたらなんと「あ、ネット今故障中だからご近所さんの Wi-Fi 借りに行こうか」って言われたんですよ。ヘッドヘッドの状態でクスコのホームステイ先に着いて、一番最初にやったことは自分の部屋でホッとするとかそういうことではなく、その家の真ん前のご近所さんに行ってネットを使わせてもらうっていうことでした。はい。なんかすごいでしょ？ 次の日無事にネットはちゃんと修理終わってて繋がるようになってたんでよかったんですけど、で、この時にですね、私本当に疲れてて、あまりの 疲労困憊でですね、なんと自分の部屋で何も食べずにそのまま14時間ぶっ続けで寝ちゃいましたね。夕方にクスコのホームステイの家に着いて、で起きたのが翌日の夜っていう感じですね。ホストマザーが私があまりにも爆睡し続けるもんなので、なんか心配してたらしいんですけど大丈夫かって、気分でも悪いんじゃないかって、まあ、そんなことはなく、ただ私はね疲れていたっていうだけなんですけれども、でやっとこさと14時間後に起きて、リビングが1階にあるので降りていくんですけど、降りていくとなんとすごく巨大なね大皿にこんもりとパスタが盛られているわけです。お腹空いてるでしょ、食べて食べてって、セグロケティエネサンブレごめんごめん、3人前くらいある大量のパスタだったんですけど、シノポデステルミナルのパスナダポデステハルロって言われて、ね、食べれなかったら残していいからって言われて、一番最初からなんか食い取れのようなことをさせられて、はい、なんかねそこでクスコらしいなって思ったのが、その大量のパスタはまあいいとしてですね、なんかコカってその葉っぱ、コカインのそのなんていうんですかね、元になるっていうかね、そのコカインのそのコカの葉っぱのインフュージョンティーって言ったらいいんですかね、それを一緒に出されて、なんでかっていうと、そのコカの葉っていうのは高山病にすごく効果があるらしくて、クスコに住んでる人はもう慣れてしまっているのであんまり飲まないかもしれないんですけど、特に観光客には一番最初に来た時に、まず着いたらクスコに着いたらコカ茶を飲めって言われてるくらい、コカはすごく高山病に効くなんかいい効果があるみたいで、それをね大量のパスタと一緒に出されたわけですよ。はい、ちなみになんですけど、クスコってすごく標高が高いんですね。びっくりするんですけど、なんと標高3399メートル、もうほとんど富士山の標高と近いんですよ。当たり前ですよね。いきなり日本人ってほとんど海抜と同じじゃないですか。海抜0メートル。そっから富士山のほぼ頂上となるところにぐんって行っちゃうわけですから、まあ、高山病にかかるのも無理はないなって思ってて、大量のねパスタと一緒に、ああ飲むかと思って、飲んどこうと思ってごくごく飲みまして、はい、もうパスタと水分で胃袋パンパンの状態だったんですけど、14時間寝たおかげであんまり疲れはなくてですね、その時にはおかげさまで、はい、でその日の夜は普通に寝てですね、朝起きるんですけど、ホストマザーから気分悪くないって聞かれるわけですね。あの高山病についてですよ。高山病で初めてないって聞かれて、いや全然、いや本当にねびっくりしたのが、何事もなかったのかのように普通だったんです。正直心配していたんですよね、高山病かかるんじゃないかって。でもなぜか何も起きなかったんです。私の体に何が起きたかわからないんですけど、もしかしたらめちゃめちゃリマで猛ダッシュして心拍数がめちゃめちゃ上がっちゃった状態で飛行機乗って、そのまま一気に数十分の間にクスコに着いたおかげで、しかもですよ、その状態で着いて何も生活をせずに14時間そのままベッドでぶっ続けて寝たっていう行為のおかげで、もしかしたら体に負荷がかからずに自然にクスコの標高に対応できちゃったんじゃないかっていうね仮説を勝手に考えたんですけど、でなんせそのホストマザーが言うには、これまで受け持った留学生最初の1週間全員具合悪くて大変だったよって言われたんです。しかもそのホストファーザーパパの方もクスコ生まれも育ちもクスコなのに、アメリカからアメリカで働いていて帰ってきた時にはまた標高に慣れなさすぎて病院に送りになったってくらい、クスコの標高ってかなり高山病にかかりやすいんですよね。高いんで標高が、にもかかわらず私には何も起きなかったっていう奇跡が起きたわけです。いろいろねジャム事件とかロストバゲージしたっていう、ね、しそうになったっていう事件もあったんですけど、高山病に何もかからなかったっていうのは本当に今思えば 本当についてたなって思いますね。不幸中の幸いっていうやつです。はい、これが私のクスコ留学珍道中という長い長いエピソードだったんですけど、こういうのを全て経験して、でその後にやっと語学学校が始まったっていう裏話があったわけです。全然持って話したわけではなくて、本当にこれ事実を全部話しただけなので、今思えば若かったなって思いますね。今はこんなこと起きたら多分無理ですね。もうバタンキューだと思うんですけれども、はい。ただね、ハプニングは止まらないんですね。というわけで、次のエピソードでは別のハプニング、別のところで起きたエピソードっていうのを話していきたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!